から旧約聖書レビ記23章1節から8節通して、新年を教会からと題して赤井牧師より聖書からメッセージをしていただきます。
どうぞお隣の方々ともどうぞ、年始のご挨拶、まだお隣でもあれでしょうから、どうぞ前後左右声をかけてください。はい、南北に細長い私たちの国でありますが、正月の季節はどこも日本中冬の中にあると言えるでしょう。沖縄は少しその寒さ具合が違うかもしれません。かつて、正月の時期は田畑は休息し、人も働きづくめの疲れを癒す束の間の間であったと思います。私は農家の出身ですから、そのことを強く感じて育ちました。一年中目まぐるしく動いている現代とは確かに違っていました。寒さの加わる中で年が明けますが、自然の営みに合わせて生活し、変化を節目としてきたので、正月こそは心も暮らしも新しくされる時と期待されていました。いましたと言うべきでしょう。ですから普段よりも心を込め、時間をかけて大掃除をし、新年を迎える数々の準備は単に習慣上のことではなく、自分の心も整え、辛かったことや苦しかったことを過去へと葬り、これからの一年がもっと幸せで良い年となってほしいと願う備えともなりました。また正月には家族や親戚が集まるだけでなく、亡くなった先祖の霊を迎え祀るという風習もあります。このように過去と今が結びつく時が正月であり、普段と違うくつろぎのひとときでありました。しかし今の私たちの暮らしには季節感が薄れ、スーパーやコンビニやどんな店に行っても季節を感じさせない、旬と旬のものというものが非常に珍しくなっています。いつでもあるわけです。人と人とのつながりも弱まって、ごちそうや晴れ着と普段の暮らしの区別も薄れ、正月といえばまとまった休日という思いがまず先に来るような今の状況です。一年という時間に対する感謝も期待もぼやけ薄れてきています。こうした中で形だけは新年の初詣をしても、正月の準備の大変さも省略して、待ち望んでいた楽しい正月という実感が薄らいでいます。まあ子供の頃ですね、もういくつ寝るとお正月、お正月にはたこあげて追い羽ついて遊びましょう、早く来い来いお正月。私の幼かった頃、自分が浮かび、兄姉たちが浮かび、父母たちの顔が姿が
思い浮かぶ歌ですね。
あの頃の私の子供の頃、皆様がまだ幼かった頃の、大人の方が幼かった頃のお正月と今の実感は変わっているんではないでしょうか。心を新たにすることは十分できないのが現状で、退屈な正月にもなりかねません。ですから旅行に出かける人が、海外旅行に出かける人が多くなっているのではないでしょうか。海外ならずとも国内で正月は外でゆっくり、そういう心理的背景があるように思います。去年の正月よりは今年の正月の方が海外の過ごす方が多いと言われています。ではクリスチャンにとって正月はどんな意味があるんでしょうか。クリスチャンと正月について少し触れたいと思います。一週間前のクリスマスに力を注いで喜びと感謝をしっかり味わって、それが終わるとクリスチャンは正月は周囲に気を使って無意味な時だと思っている人も中にはいらっしゃるかもしれません。先日長く日本にいらっしゃるアメリカ人の宣教師の方とお電話で話しました。正月は何もないのよ私たちには、とおっしゃって、それはアメリカの文化ではないんですか、と私は心の中で思ったんです。日本のクリスチャンはクリスチャン的でないから正月を迎えているんでしょうか。私はそうでないと思って今日のメッセージをしたいと思っています。クリスチャンになることは日本人をやめることではない。日本的な異教習慣への気遣いは確かにあります。門松を立てるのかどうかとか、そのあたりから始まります。一年を終える年末の祈りと新年の礼拝や賛美はクリスチャンにとってとっても大切な節目です。過ぎ去った一年の間にいろんなことがあったはずであり、それらを思い起こしながら祈る時をもって、新しい御言葉によって希望が与えられ、家族のため、あるいは自分のために祈ることは、この国に暮らす私たちにとって大切なことだと思います。時間をとって主の御前に進んで今日皆様は出てきていらっしゃったんです。そしてクリスチャンとして正月の過ごし方をこの国でますます正しい在り方を見出し築き上げていきたいと思うのです。どこかへ神社仏閣に参拝をするこの国の良い風習の中で、クリスチャンは新年を教会から始めるのは正しいことであり、私たちの証であると思います。クリスチャンでない方もご家族もこうして共に元旦礼拝をいつもご一緒してくださること、本当に感謝し尊敬しています。私たちのこの教会では多くの場合、日曜日ではない元旦にも元旦礼拝を行ってきました。たとえ3日が日曜日でも、元旦礼拝に続いて3日を新年礼拝と名付けて、1年の最初の主の日の日曜日の礼拝を捧げております。ただし2日が日曜日の場合は元旦礼拝をしないで主の日の日曜日を優先します。 まあ、そういうことを長い中で話し合って私たちは決めてきました。まあそのようなわけで今年の正月は今日元旦が日曜日ですから、文字通り元旦礼拝をお捧げしているのです。なぜそんな日曜日の礼拝が大切なのでしょうか。単なる形式でありましょうか。宗教的伝統や戒律に過ぎないのでしょうか。今日は旧約聖書の安息日律法に答えがあること、その基本的な答えがあることを共に確認していきたいと思っております。安息日、今日今岡崎長老にお読みいただきましたこのレビ記の23章、お開きいただきたところ開いていただいておけばよろしいかと思います。23章からこのレビ記の25章というところは時を性別する、時間というもの、時間の流れを神様のためにより分けるということの律法が述べられているんです。イスラエルの民がエジプトの奴隷の地から贖い出された。地図を後ろに出していただきたいと思います。これはイスラエルの地図です。まあエジプトの方はないのですが、このずっと下の方のモーセのあの律法をいただいたそこからを通して安息日を覚えてこれを聖なる日としなさい、ね、私の他に神はない、偶像を作ってこれを拝んではいけない、主の日を覚えてそれを守りなさい、主の名を乱れに唱えてはいけない、死と歯を敬え、殺すな盗むな勧誘するな偽証するな貪るな等の戒めを与えられた。誠の聖なる神との契約に入れていただきました。このイスラエルの民が地上の民と分離される、区別される、その印は何でしょう。実はそれは祭りごとにあるんです。祭儀と言います。また清めの掟に、清めの儀式の律法に表されます。この23章から25章を見ていくと厳しい結婚のルールがあります。イスラエルの民は性的なことを非常に尊重しました。また祝祭の日を守ることによって表される、それが主の民、神の民の特徴でした。そこで日常的な時間は、まあ、いつも等しいと言いましょうか、いつも同じように等質な流れの中で一つの延長線上に流れ過ぎていきます。また流れ来たるのです。それが安息日を守ることによって、また祝祭日を守ることによって、その時の流れが一時切られるんです。それを性別するというんです。清め沸かすというんです。 スラエルの民はそこで神との交わりに入ります。つまりそれまでの平凡な日々の地平線上の時の流れ、水平の時の流れですね、過去から現在未来へと、この水平線上に、地平線上に延長している時は、そのある時区切りをつけて、この聖なる時として主なる神様を特別に見上げる、その垂直的な関わりの中で永遠の神の一部とされるんです。それがこの23章から書かれている事柄です。2節をご覧ください。イスラエル人に告げて言え、あなた方が聖なる会合として召集する主の礼祭、すなわち私の礼祭は次の通りである。ここでは主の礼祭とあります。主が時や方法を決められたのです。主権を持っておられる神がおられる、神の存在と、その神様がこうしなさい、そういう神の命令があって、主の民はその通りに従うんです。もし神様がおられなくて神様の命令がないなら、人間は何をいつ何をしても自由なんです。クリスチャンはそういう全知全能の主権を持っておられる神を信じ、神の御言葉に従って生きていくということを自ら選んで、そういう人生を決断したんです。それが洗礼を受けるということです。信じ洗礼を受けるということだったんです。もう一度言います。主の礼祭です。主が定められたことなんです。なんで礼拝を守らないといけないのか、主がお決めになったんです。誰も文句言えないんです。理由が分かっても分からなくてもいいんです。3節を見てください。6日間は仕事をしてもよい、しかし7日目は全く休みの安息、聖なる会合の日である。あなた方は一切の仕事をしてはならない。この日はあなた方がどこに住んでいても主の安息日である。安息日というのはですね、この主の定めの礼祭の中の一番目に挙げられている、季節ごとにある一年の中で大きな祭りがある、でも毎週毎週の安息日がまず第一に挙げられているんです。これがそれが特別大事だという意味です。全き休みの安息日、全き休みの安息は、この安息というのはヘブル語のシャバットという言葉ですね。休むという意味を持っています。で、そういう動詞ですね。その守る理由は2つあります。1つはちょっと御言葉を出していただきましょう。出エジプト記20章11節ご一緒に読んでいただきますでしょうか。どうぞ。
7日目に立てられたからである。それゆえ主は安息日
ライトお願いします。つまり一つは神が創造、天地万物を創造したその7日目に休まれたことを記念しなさいというんです。今一つはエジプトの贖いの技を記念するためです。これも次の申命記の5章15節を出していただきましょう。ご一緒に読んでいただきましょうか。どうぞ。エジプトの地で奴隷であったところから解放された、出エジプトの贖いの技を記念するために安息日を覚えなさい。これが二つ目です。もう一箇所、創世記2節3節を出していただきます。これもご一緒にどうぞ。神は第7日目になさった技を、完成を告げられた。つまり神様は7日目にその作業を終えられた。その作業を終わって7日目に休まれた。その7日を祝福してそれを聖別したとおっしゃったんです。先ほど言われたように神様がそれを聖別するようにというご命令です。でこの創世記2章2節3節の意味で言えば、7日目の休みは6日間の働きの完成の印、冠として考えられます。神様の創造の御業の完成の仕上げとしての意味を持っている。労働というのはアダムがやがて創世記の3章で蛇の誘惑によって神様が禁じていた善悪の知識の木の実を食べてしまった、食べたら死ぬと言われたのに食べてしまった。その結果人間は神の前に罪を持つものとなった。罪に満ちた人間にはその結果女性はお産の苦しみ、男性は死体に汗をして労苦する労働の苦しみ、それが与えられました。堕落の前から神様は産めよ増えよ、地に見てよ、地を従わせよとおっしゃった。そして耕し、守り、つまり管理しなさいとおっしゃったんです。労働があったんです。労働は喜びだったの。神様からの人類に与えられた聖なるミッションでありました。しかしそれが堕落によって神に背いたことによって苦しみとしてのしかかってきたのです。安息日に主の休みを思うことによって神様の創造の技とその完全性に預かる機会とされる。神様は全てのものを良しとされたんです。神様は安息日を祝福し聖別されたとありますから、 創造されたということと別に休み、つまり行為をしないとき、無行為のとき、そして動き回らない静止するときを尊いものとされたのです。私たち現代人にとって働きがないということは何を意味するでしょうか。報酬が減る、失業を意味します。社会的立場がなくなることを意味します。だから気分転換や体力の回復のための一時休暇を除いては休みというのは無価値と思われています。正月休みがある、次に、まあ、4日か5日かあるいはもっと早くか仕事に復帰する、それがあるので休みに価値がある。マルチン・ルーターという宗教改革者はこの性別した、それは何を意味したか、ね、その対象は神様ご自身だった。神様を大事にした。安息日というのは神の栄光のために取っておかれるべきものなんです。ですから神の御言葉を聞いて礼拝をする日にしなければならないとルターは創世記のこの2章3節の公開で書いています。先ほど見た新命記5章15節をもう一回出してみてください。新命記5の15、ここではこういう意味のことがあります。あなたはかつてエジプトの地で奴隷であった。あなたの神主が強い手と伸ばした腕を持ってそこからあなたを導き出されたことを覚えなきゃならない、思い出さなきゃならない。だからあなたの神主は安息日を守ることを命じておられるんだ。安息日はイスラエルの民が神の民としてエジプトから贖い出され神との契約に入れられたことを思い出す日として理由づけられているんです。その存在の基盤はどこにあるか。人間中心ではなく神中心です。いいですか。私たちが礼拝を守るっていうのは信仰生活をするっていうのは自分のためではない。クリスチャンがしばしばそこを履き違えるんです。私にとって礼拝が何であるか、喜ばしいものか、そうでないか、それがしばしば問題になります。それは人間中心の礼拝観です。そうではない、神中心であるべきなんです。神様が私たちの捧げる礼拝をどう受け止めてくださるかということが大事なの。私たちが説教をどう感じ、賛美をどう感動するか関係ないとまで言っていいぐらいなんです。私たちの感性を喜ばすために私たちは礼拝を捧げるのではない。これは基本的なことですね。この基本的な基盤となることをクリスチャンのスタートラインでしっかり持ってないと信仰生活が途中で崩れてくるんです。自分にとってしんどい、言っても何にもならない。この御言葉は神中心の礼拝であるべきだ。しかもその神中心の礼拝に一方的な恩寵によって私たちは救い出され、神の愛の中に買い取られているというんです。ですから、じゃあそれ以外の安息日以外の主の日以外の人間の労働は何でしょうか。6日間、 神様に近づくための何かの技ではありません。また神様と全然関係のない地上に財を蓄えるためでもない。神様の許しをいただいて、神様の恵みと祝福の中で働かせていただいている、そういう日々として理解すべきなんですね。日曜日だけが聖なる日ではない。それ以外の日もそうなんです。しかし主の御前で安息の主を大事とするその日を守ることは、神様が全てが終わった、それは甚だ良い素晴らしいとおっしゃった、その終わったことをなお今なお続く被造物、神が作られたものの人間のこの神様の創造に関わることとして、それを維持し拡大する仕事を神様は人間に与えてくださっているんです。それが運命を笛を地に見てよ、地のすべてのものを従わせるという命令です。これは専門的な神学用語で文化命令と言われています。何のために働くのかと、このことを私たちは創造の最初から委ねられているんです。仕事、休息、そして仕事というこのローテーション、これがサイクルが一定のリズムで繰り返されている。これが一週間です。働いて安息して、また働く、エネルギーをいただいて使わされていく。イスラエルを備えさせていくのがこの安息日律法だったんです。今23章、レビ記23章を開いてますから、3節、7日目を完全な、ね、休みです。全く休み、これは新教条約ではおごそかな休息の日として示しています。24節、32節、39節に同じ言葉が繰り返されます。その想定されている休息は完全で、仕事の完全な休止を含んでいる。でもその完全な休息はまた仕事に戻っていくことを予測した中での休息なんです。言い換えれば、安息日は仕事の再開を可能にして活気づけるための仕事からの一時的解放なんです。そういう安息日は神様が人間の共同体に託していることですね。一人一人ではない、主の民に聞け、イスラエル、イスラエル人に告げて言え、イスラエル共同体、信仰共同体、新約時代の今で言えば教会共同体、信仰共同体なんだ。イエスを信じる人々の召された者の集い、エクレシア、教会、そこに託されていることで、私たちは個人個人点で勝手に一人で来て決断して礼拝を捧げるから、自分が行かなくていいと思ったら来なくていいって、そういうことではない。主の民として、神の家族として、特に主の民をあがなってくださったお方の前で共に礼拝を捧げているわけです。まあ、そういう事柄をこの与えられているわけです。ところでちょっと一箇所私が開いて読みますので、皆様聞いてください。新約聖書のコロサイ人への手紙の2章の16節17節というところにこうあります。 こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。彼らは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。あ、もうスクリーン上げてくださっていいですよ。今読みました箇所は、祭りや新月や安息日のことについて、つまり礼祭について批評させてはいけない、誰にも文句言われる筋合いがない、これは影なんだと。本体が来たら影は消えていく。先に影があった、それが旧約律法だというんです。イエス・キリストが来られたから、もうそれは完成したんだと。これは儀式律法のことを言ってる。安息日や礼祭や、こういうイスラエルの民が守ってきたことは、イエス・キリストが来られてもう完成したので、私たちは旧約聖書が言っている7日の安息日、土曜日の安息日ではなく、イエス・キリストが復活された主の日を、あの初代の教会の人々が、ユダヤ人がそうしたように、主の日の礼拝を守り、これを安息日の精神を受け継いで主の日を守っている。古い律法は破棄され、新しい時代になったので、今は礼拝に行かなければならないという縛りではなくて、行かずにおれないから礼拝に捧げに行ってより来ているんです。そのことを今でも、だからといって主の日が、旧約の民がイエス・キリストの十字架なしで喜んで捧げていたあのことを思えば、私たちはもっともっと自分を生きた清い備え物として神に捧げるべきではないか。これが霊的な礼拝だと言われている通りです。最も合理的なことで、旧約の民が土曜安息を守っていた以上に、主の民が主の日の礼拝を守ることは合理的であります。さて、もうちょっと日本の話とつなげてお話をしたいと思います。なんで今日私たちは元旦にこうして集まっているのか。それは全く日本の正月と関係のないことをキリスト教会をやっているのかという話なんです。私は日本古来の文化と古代イスラエルの文化が似ていることをかねがねお話をしてきました。ラジオでもいろんな機会で大っぴらに話をしています。日本にもし古代イスラエル人がやってきたのであればという仮説の研究があります。ラビ・マービン・トケイヤーという人の説を紹介しましょう。日本に古来正月を盛大に祝う風習があります。だんだん薄れてきたとはいえ、まだまだ根付いています。それから7月15日あるいは8月の15日にお盆を国民的行事として行う風習があります。日本では忙しいことをどう言いますか。盆と正月がいっぺんに来たようだ言いますね。この二つは私たち日本人の国民的二大行事と言っていいと思います。正月から見ていきましょう。私たち日本人は元旦に、まだ夜も明けないうちから神社に初詣を始めます。紅白のあの NHK の番組が終わると、すぐ NHK は各地の初詣の状況を映します。行く年来る年、元旦から一家団らんして餅を食べ、何日経つと餅の代わりに七種のこの野菜を入れた七草粥を食べます。 私たちのもう現代日本ではですね、太陽暦を使っていますから、元日は元旦は1月1日、七草がゆは1月7日とされています。しかし、月陰暦、月で暦を取っていた旧暦の時代には、1月15日が正月だったんですね。ご年配の方、お分かりだと思います。これは1月15日が満月の日だったからです。今日の1月15日は何と呼ばれるでしょうか？小正月と呼ばれているのはその頃の名残です。その日はまた餅の正月とも呼ばれていました。正月は餅の祭りだったのです。今日もお雑煮をいただきました。その前夜の1月14日を14日年越しと言いました。旧暦のこの時代には、陰暦の時代には1月15日はそのために公休日だったんです。有名な小籔善一という研究者によれば、七草がゆも古く日本の平安朝までは1月15日に行われていたと発表されています。そして人々はそれに続く日々に新年の豊穣、実りを、豊かな実りを祈り願う催しを行いました。この風習は古代イスラエルにあった風習と同じです。で、古代イスラエルはユダヤ暦の1月15日から7日間を種入れないパンの祭りと呼んでいました。23章6節その間を下ろしていただけますか。23章6節一緒に読んでみましょう。はい。この月の15日は主の種入れないパンの祭りである。7日間、あなた方は種を入れないパンを食べなければならない。いかがですか。ぴったりでしょ。旧約のこの例祭と日本の小正月はぴったりなんです。この種を入れないパンのことをヘブル語でマツァって言うんです。マツァ、種を入れないパンの祭り、しかも7日間、ね、種を入れないパン、マツァっていうのはパン種のないということで、今で言えばイースト菌や酵母が用いられないので、つまり膨れないパンなんです。せんべいのようなものなんです。発酵させないでこねて焼いたパンで、このイスラエルのマツァと日本の餅っていうのは発音が似てる。しかも材料を小麦粉で作るマツァに対してもち米で作ったらどうなるか。日本の餅になる。イスラエルのマツァと日本の餅は発音も意味も作り方もそして目的も非常によく似てるんです。出していただきましょうか。これを膨らませると餅になる。もち米で焼くと、ね、こんな風に、なんで正月に餅を食べてるのかって、これは神道では説明がありません。旧約聖書で見るとつながってくるんです。イスラエル人は1月15日に苦菜を添えて食べました。実は同じ記事が出エジプト記によると12章に出てきます。これは正月第一の月です。エジプトを脱出して紅海を越えたあのイスラエルの民は、その夜12章の8節を読むと、苦菜を添えて食べなければならないと出エジプト記12章8節にあります。 昔の日本人が正月の15日に七草粥を食べたように、イスラエル人は苦菜を正月15日に食べたのです。イスラエルの礼祭の初日、1月15日が満月で安息日であった。7節を見てください。23章7節、最初の日はあなた方の聖なる会合とし、どんな労働の仕事もしてはならない。7日間火による捧げ物を主に捧げる。7日目は聖なる会合である。で、この安息日の翌日、初穂を神の前に捧げ、つまり初めての収穫物を神様の前に捧げ、豊穣を、豊作を願ったのです。これが23章11節。祭司はあなた方が受け入れられるためにその束を主に向かって揺り動かす。祭司は安息日の翌日それを揺り動かさなければならない。実は私たち日本人は正月が来る前に家の大掃除をしますね。皆様されましたか？我が家は30日家の周り、ちょっとの時間でしたが本当に、きれいにできました。家の中も時間のない中で、そうそう払いまではできませんが、傘を掃除したり、電灯の傘を掃除したり、あるいは、換気扇を外してきれいにしたりします。そういう時にですね、ユダヤ人はそういう日本の風習を見て、ああ自分たちの習慣と同じだなと思うそうです。どうしてか、ユダヤ人も種を入れないパンの祭りの前に必ず家の大掃除をしたからです。出エジプト記の中には12章の15節に、あなた方の家から確かにパン種を取り除かなければならない、つまり罪の膨らますものなんです。祭りの前に大掃除をして家の中から全てのパン種を取り除かなければならなかった、罪の種。実はインドにキリスト教が伝わった。今でもインドにユダヤ人コミュニティ、キリスト教会があります。そこでこのユダヤ人のコミュニティが何をしているのか、種を入れないパンの祭りをしているんです。大掃除の祭日と呼んでいるんです。いろんな国に行っても旧約聖書をそういう形で守り続けています。最後に大祓いのことを、大掃除から大祓いのことを、これは簡単に関係のあるところだけお話したいと思います。つまり罪を動物の生贄の血によって、犠牲の血によって罪の償いをする、贖いをする、それが日本の古神道に大祓いの儀式というものが伝わっています。つまり日本の国の一切の罪汚れを払いやる儀式です。その大祓いの儀式の時に天皇家はどうするでしょうか。麻の衣を着て獅子殿に天皇がお出ましになる、卑しい姿になって大祓いのお祭りをなさるというんです。今もしてるんでしょうか。それが終わったらその衣は、小さな天皇が着ていた お祓いをしたその衣は、小さな船に乗せて都のあった京都から鴨川に流された。大阪の浪速まで流れて波の中に消えるまで見届けられたと言います。その時に祝詞が、つまり祈祷文が唱えられます。まあその祝詞の話はまた次回にしたいと思うんですけども、皆さん、天皇が国民のために大祭司となって贖いの儀式をする、 国民の一切の罪汚れをその麻の衣に託して川に流して捨てる。天皇ご夫妻が東北の被災地に行って、被災地の皆さんの前で膝をかがめて丁寧に取り回しをして人々の感動を呼びます。民らの心に寄り添うというのは大祭司の姿です。天皇は神ではなく大祭司。イスラエル的に言えばそういう務めを果たしていらっしゃる。一方民間ではどうしているか。神社の神官が人型といって人の形に切った神に人々の罪汚れを託してそれを川や海に流す。まあ一般的に言えばお雛様とかね、流し雛のようなことです。お話を終わりたいと思いますが、古代の日本人は罪の処分をきちんとしなければ新しい年を迎えることができないと思っていたんです。だから大祓いをしたんです。宮中や各地の神社で毎年6月30日12月31日にこれが行われています。イスラエルでは実質的に新年が2回あります。一つはユダヤの暦7月1日、もう一つは1月1日です。7月1日というのは旧暦で数えますと今で言えば8月のお盆にあたります。ですから盆と正月は神道と仏教ではなく、もともと日本に古来からあったものです。イスラエルの民が神中心の生活をし、神様の作られた世界、そしてエジプトからの救い出しを記念するように、私たちクリスチャンは神様の創造の御業に参加して主イエス様の十字架の贖いを感謝する。そのためにイエス・キリストの神の御子の十字架にかかって3日目によみがえられたその日に礼拝を捧げます。だから正月を迎えるように毎週の日曜日を1週間の区切りとして迎えている。造り主の神様が6日で天地創造を創造し7日目を休まれたからです。この安息の日を日曜日ごとに迎える、この復活の記念の日に日曜日ごとに毎週正月を迎えるような喜びがあります。主の日は喜びの日です。今日もこの最初のこの年最初の日曜日から礼拝を守り、一週ごとに主の前に出て礼拝を中心とした生活を私たちは進めていきたいと思うのです。それ以外の6日間も神様の国の建設のために使わされて、主にある安息の中で、罪許された平安の中で私たちは働くことができるのです。全知全能の神、聖なる神の御前に感謝とおののきを持って礼拝を捧げたいと思います。皆さん、伊勢神宮に行ってもどこに行っても本当にうやうやしく恐れかしこんで神の前に出ていく文化があります。そういう神社参拝をする日本人がクリスチャンの礼拝態度を見てつまずきを感じるようなあり方は慎まなければならないと思います。人間中心ではなく神中心のように、時代が変わっても晴れ着を持って主の前に出ていたように 私たちは本当に主を喜び、主を楽しみ、主に喜ばれる礼拝を捧げていきたいと思うのです。お祈りしましょう。最初の日はあなた方の聖なる会合として、どんな労働の仕事もしてはならない。7日間火による捧げ物を主に捧げる。7日目は聖なる会合である。あなた方はどんな労働の仕事もしてはならない。イエス様、私たちのために安息日の影ではなく本体となってくださって、私たちのために救いを完成してくださったことを感謝します。ふさわしくないものですが、いつも十字架の血潮で洗い続け、清め続け、日々新しくして、私たちはあなたの前にお持ちくださることを感謝します。ふさわしくないものですが、あなたを恐れかしこみつつ、主の日の礼拝を捧げ続け、また日々の生活を喜んで励むものであらしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。